続きまして、聖書、今日与えられています聖書の御言葉をお読みしたいと思います。マタイの福音書20章1節から16節です。ではお読みします。天の御国は自分のブドウ園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると彼らをブドウ園にやった。それから9時ごろに出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにした。また5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。こうして夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり1人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけていった。この最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり先のものが後になるものです。では上野牧師から永遠のルーキーというタイトルでメッセージをしていただきます。お願いします。
では皆さん一瞬マスクを取って息を止めて周りの方々と笑顔を交わしたいと思います。はい、今日は、ある会社の話をしたいと思います。その会社の名前は株式会社神の国です。葬儀屋さんではありません。私が考えた架空の、会社です。イエス様が社長です。入社50年目というベテラン社員もいれば入社1年目という新人社員もいます。この会社への就職条件はただ一つだけです。自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを救い主と信じる。社員募集の、案内が出ました。募集要項にはこの報酬の欄に永遠の命というふうに書かれてありました。そこに就職活動中の若い青年が入社面接にやってきました。面接の場で、その青年はこれまで自分がしてきたことをたくさんアピールしました。女性との関係において純潔を守り通してきました。人のものに手をかけたり嘘偽りを言ったことなどもございません。両親のことを心から愛しています。そればかりでなく周りの人々にも愛を注いできました。なかなかいい青年ですよね。そして最後社長面接でこんな質問がされました。あなたのすべての持ち物を売り払って貧しい人たちに分けてあげられますか。 青年は回答に窮しました。なぜならばこの青年はお金持ちだったからです。財産をたくさん持っていてそれを手放すなんてとても考えられないと彼は考えました。結局この青年は、就職を諦めました。それを見ていた入社3年目のペテロ君が社長のところにやってきました。まあ3年目です。少々経験も積んで、仕事もできるようになってきているわけですけれども、ペテロ言いました。さっきの青年人格は良かったんですけどね、いや最後ダメでしたね。ところで社長、私たち社員は全てを捨てて社長についてきました。社長だけに従って頑張ってきています。報酬として何がいただけますか。ペトロ君も社長の前に自分の業績をアピールしました。社長は言いました。よし、分かった。ではペトロ君には、ペトロ君をイスラエル十二部族のエリアマネージャーにしよう。自分の犠牲を捧げてくれた分の幾倍もの報酬を用意する。そして約束の報酬である永遠の命ももちろん与えよう。ペトロ君ご満悦です。しかし一言釘を刺されました。先のものが後になり、後にいるものが先になるの。意味深な言葉です。まあ、途中でお分かりになった方もいるかと思うんですけども、これは今話したのはこのマタイ19章ですよね。今日20章読みましたけれども、19章の後半をもとに私が作った、まあ、ほぼ事実に基づいたお話です。まあ、金持ちの男の問題何だったのかという考えてみたいと思うんですけれども、一つにやっぱり報酬である永遠の命の価値が分からなかったということだと思います。もともとですよ、金持ちの男は永遠の命が欲しくってイエス様のところに来たわけです。しかし永遠の命という報酬が自分が払う犠牲に見合わないっていうふうに思ったわけです。まあ、その自分が払う犠牲とは持ち物すべてを売り払うということだったわけですけれども、そこまでして永遠の命を得たいとは思わなかったわけです。まあ、金持ちのこの青年の問題は自分ができることで永遠の命を得ようとしたことでした。だいたいそういう人に対してはイエス様できないことを要求されるんです。それは救いが自分の行いではなく神の行いによるものであることを教えるためです。まあ、この後ラクダが針の穴を通るということを話されるわけですけれども、そんなことどう考えても無理なわけですよ。あの細い小さな穴にあんな大きなラクダが入るわけがない。でもイエス様はおっしゃるんですよね。それは人間にできることではないけれども神には何でもできる。救いの本質がここにあります。永遠の命は私たちが何かしたから得られるというものではないんです。神が起こしてくださる奇跡によって一方的に与えられるものなんです。ですからこのですね、まあ、イエス様とペテロの会話を見ててですね、やっぱペテロにも少しこれ問題が見え隠れしてるんですよね。ですから先ほどのように後のものが先になり、先のものが後になり後のものが先になることが多いというふうに、まあ、おっしゃられた。 で、まあ、これ意味深だっていうふうにおっしゃいましたけれども、まあ、それを解くのが実は今日のこの20章の例え話なんです。この例え話、これ御国の例え話です。ブドウ園の主人は夜明けに労働者を探しに行きました。朝早く、通りに出ていた人にですね、1日1デナリでうちのブドウ園で働かないかというふうに誘うわけです。仕事もなくですね、ブラブラしてた人にとってはですね、これラッキーな話ですよ。あ、やっぱり朝起きは三文の早起きは三文の得だなって思うような出来事だったかもしれません、ね、でこの後もですね、この主人何もしてないものを見つけてはですね、仕事を与えようとするんですよね。9時に行って10時に12時に出かけて行って、まあ、午後の3時にも出かけて行って夕方5時にも行ってこの労働者を集めようとしたんです。まあ、仕事を探していた人にとってはこれ幸いな話です。ブドウ園には人がどんどん送られてきました。でまあ早朝朝一から働いている人はちょっと考えるわけです。まあ、どんどん送られてくるけれども、あの後から来たやつ一体いくらもらうんだろうって。でイエス様は後から来た人たちにはこういうふうにおっしゃったんですよね。4節で、そこで彼はその人たちに言った、あなた方もブドウ園に行きなさい、相当のものをあげるから。って相当のもの、まあ、これ聞いてですね、朝から来た人は、まあ、少なくとも自分より少ないだろうって、この相当のものっていうのはね、って思ったでしょう。キンコンカンコン、はい、終了の時間を迎えました。後から来た人順に賃金が払われました。一番最後、夕方5時に来た人が1デナリもらいました。早朝に来た人は、あいつ1デナリもらったっていうことはもっともらえるだろうと思ったんですけれども、同じく1デナリしかもらえなかったんです。主人に文句を言いました。自分はあいつらたちよりも長く働いてきたのに、なんでもらえる賃金は一緒なのかって。それに対して主人は、自分のしたいようにして何が悪いんですかって。何も不正なことしてないですよ。あなたとは最初から1日1デナリの約束をしたじゃないですかって。皆さん、これが神の国のあり方なんです。まあ、それだけ言っても分かんないですよね。まあそれがどういうあり方なのかっていうのをちょっとこれから見ていきたいと思うんですけども、まず一つ、神の国は恵みの世界だっていうことです。それは働きによらないっていうことなんです。私たちが生きるこの社会を見てください。ブラック企業でない限り、労働に対する対価としてそれにふさわしい給与が払われているわけです。まあ、基本的にいっぱい働けばいっぱい稼げるし、少なく働ければ少ない分だけのお給料しか出ないわけです。まあ、その労働時間と、まあ、賃金というのは、まあ、ほぼ比例関係ですよね。で、まあ、どれだけ働いたかということが数値化されて、それに見合う報酬を得るのが、まあ、当然というふうに考えられるわけです。もし同一賃金だったらどうでしょう。おそらく働く意欲失われると思うんです。罪の性質を持って生まれた私たちは、どうせ一緒のお金しかもらえないんだったら、それは手抜きますよ。 でもこの神の国においては早朝から来た人も終わりがけに来た人も同じだけの報酬なんです。働きに、でもこれ考えてみてください。働きに関係がないということであれば、これもはや報酬ではなくてプレゼントだというふうに言えるんじゃないでしょうか。あのプレゼントをもらう条件というのはどれだけ働いたかではなくて、神の国に入ってきたかどうか、神の中にいるかいないかなんです。そしてただ神の中にいればもらえるっていうのであれば、もうそれは恵みです。え、もらっちゃっていいんですか、ただいるだけですよって。で、この早朝9時12時午後3時夕方5時に雇われた人は確かに働いたんですけれども、労働とは関係のない恵みをもらいに行ったんです。で、これを恵みとして受け取ることができたのが夕方5時から来た人たちでした。プレゼント感覚が強いわけですよ。何もしてないのにこんなにもらっていいんですか。めちゃくちゃ喜んだと思います。でもこの恵みを自分の労働の対価として受け取ろうとした人たちが早朝からいた人たちです。プレゼント感覚はないわけです。もうもはやもう喜びではなくてですね、不満の方が多いんです。でもさっき言ったように主人何も不正なことしてないわけですよね。雇われただけラッキーだったはずなんです。でももう不満の方が大きい。このでこのマタイの20章でも同じことが言われたわけです。このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。心の中にあるものを見て言われた言葉です、この後先っていうのはいわばこの感動の序列かなって、喜びの序列ともいうふうに言えるんじゃないかなって思うんです。先のものと後のものの違いっていうのは、先ほどから見ているように労働時間であったりそれに支えた労働力だと思うんですよね。明らかに先のものっていうのは後のものよりも多くの犠牲を払ってるわけです。私たちも、仕事に就くとですね、ベテランになればなるほど仕事に関する知識とか経験ってもちろん身につけるわけですけれども、そうするとですね、知識や経験に見合う報酬を得たいっていうふうに思うようになるわけです。でもこの積み重ねた知識や経験が人を高慢にすることがあります。それはどういうことかというと、もう天秤を持ち出してきて誰かと自分を比べるようになる。で、比べてみて自分の方が価値があるということを認めさせようとする。で、もしこの価値が認められなかったら今度は不平不満を言うようになる。だから知識や経験というのも厄介ですよね、そういう意味では。でもこの神の国においてはそういうものを持ち出してきての比較っていうのはご法度なんです。ペテロ、何もかも捨ててイエス様についてきたこと自体はこれ素晴らしいことだと思います。でも彼にはそれをどこかで誇ろうとする心が見え隠れしてるんです。ペテロは金持ちの青年と自分を比べて、私はこんなにも犠牲を払いましたと言って自分を評価してもらおうとしている。で、この行動に対してイエス様は一言釘を刺されたわけです。 まあ、ペテロって人のことが気になる性格なんですよね。まあ、イエス様十字架にかけられて復活されましたけれども、その後ペテロに対してですね、お前はこの苦しみの人生を歩むことになるということを、まあ、予告されましたよね。まあ、それっていうのは要するに、まあ、多くの犠牲を払うことになるっていうことですけれども、まあ、そうこうしているうちにそこに同じくイエス様の弟子であったヨハネがね現れたわけです。でペテロはヨハネはどうなんですかって言って気になって聞くんですよ。まあ、弟子たちの間ではヨハネは死なないっていう噂も立ってたんで、まあ、本当に気になったと思うんですけれども、まあ、ペテロはもしかしたら俺だけ犠牲を払わなければならないのか、俺だけ死ぬほどの犠牲かと思ったのかもしれません。でもイエス様はそんなペテロに対してですよ、それがあなたに何の関わりがあるのかっていうふうにおっしゃったわけです。別に関係がない。神の国において他の人がどう働こうとも、それは私たち、まあ、自分にとっては関係がないんです。皆さんの周りに座っている兄弟姉妹たち、比較対象じゃないってことなんです。兄弟姉妹の働きが気になれば高慢になるか劣等感を持つかのどちらかです。自分よりやってない人を見つけては、あの人は熱心でないとさばいてみたり、自分よりもできている人を見つけては、私はダメだと卑屈になってみたり。でもどちらともですよ、基準がもう全部自分なわけですよ。自分が中心にいてできるとかできないとか、これ結局は両方とも自分中心の罪なんです。人と比べるっていうことは見るべきものを間違ってるんですよ。私たちが見なければならないもの、フォーカスしなければならないものっていうのは人ではなくて恵みなんです。恵み、私たちが神の国の中に入れられたことも恵みです。また神の国の報酬として与えられる永遠の命も恵みです。箴言10章の22節にこういう言葉があります。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。これ真面目に頑張っている人ほどショックな言葉かもしれません。だって人の苦労は何もそれに加えないっていうふうに書いてあるんですよ。でもこれやっぱり言い当ててると思うんですよね。私たち何か手にしていると思うならば、それは私たちが頑張った結果ではなくて、全て神様からの恵みだっていうことなんです。で、まあ、先のものの問題は何かっていうことをもう一回ちょっと見ますけれども、それは恵みで永遠の命が与えられていることを忘れているっていうことです。恵みにフォーカスしないで自分の行い、パフォーマンス、苦労、努力にフォーカスするようになってしまう。だから12節でこういうふうに言ったんですよね。この早朝から来た人ですよ。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。自分の行いを人と比べているわけですよ。比較したことによって感謝にあふれることを忘れて、評価されないことで不平不満にあふれているわけです。 大切なことは自分のした行いを片っ端から忘れていくっていうことじゃないかなと思うんです。天の父が覚えてくれていればそれでいいって思えるかどうか。人に言われても、え、私そんなことしましたっけって言えるぐらいに忘れていく。やったこともそれはなすべき当然のことをしたことのに過ぎない、もう評価されるようなことではないですと思う心が神には評価されるんです。クリスチャン歴1年目の人と10年30年50年との人では払った犠牲は明らかに異なります。奉仕した数も違うし、捧げた献金の額も当然違います。でもですよ、それらの奉仕や献金も神様から対価を求める手段ではないわけです。それらは恵みを受けて恵みに応答したい心が形として現れたに過ぎないんです。クリスチャン歴が何年であろうとも心は新人ルーキーのままでいたいと思うんです。初心忘るべからず、新入りって謙虚じゃないですか。何もわからないから教えてくださいっていう態度じゃないですか。雇われたばかりって、いや、こんな私雇ってくださって本当に感謝ですっていう思いじゃないですか。それと同じです。私たちもこの何もわからない自分を神の国の中に置いてくださった神様に最初感謝しかなかったと思うんですよね。で、周り見えた兄弟たち、信仰の先輩たちがいっぱいいて、わ、この人たちから学んでいこうっていう、そういう思いもあったと思うんです。で、神様が言われることに対しては、あ、何でもはいはいって言って聞き従っていこうっていう思いもあったんじゃないかなと思うんです。ういういしいですよ、新人は。で、天でどんな人が偉かったか、皆さん、マタイの18章4節覚えているかと思うんですけども、だからこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人です。これ新人の謙虚さが評価されてるわけですよ。後のものが先になるということを、まさにこれ、この言葉も同じように言い当ててると思うんです。皆さん、救われたばかりの頃思い出してみましょう。誇るもの何もなかった、いさおなき我らですよ。私たちの素晴らしい行い、パフォーマンスで救われたのではなくて、ただキリストの憐れみによって救われた。救われただけでも感謝なのに、さらにクリスチャン歴何十年というベテランの人と同じ永遠の命に預かれたわけです。ありえない恵みです。でもこれが夕方5時に来て先にの人と同じ賃金をもらった人の感動じゃないかなと思うんですね。こんなにもらっちゃっていいんですか。これが新人の感動。救いの感動が色褪せないこと、いや、日々新たにされることが評価されていく。私たち夕方5時の女、夕方5時の男って呼ばれたいなと思うんですね。5時からなんとかっていうの昔ありましたよね。まあ、それとは違いますけども、自分こそ一番最後に招き入れられたラッキーな人間なんだ。ですから私たち心は永遠のルーキーであり続けたいと思うんです。そし してまた神の国においてはそれをいただいた報酬をみんなで喜びたいと思うんです。いや、あなたも同じだけもらえたんだね、よかったね。神の国は個人主義ではありません。まあ、個人主義って横並びを嫌うじゃないですか、ね、でも神の国ではみんなが同じ祝福に預かる、同じ喜びに預かる、賛美の喜びを、祈りが聞かれる喜びを、御言葉の学びと実践を通して真理を発見する喜びを同じように全員が享受できるんです。で、これらの喜びを知っている人がこの教会にはたくさんおられると思います。で、先にその喜びを知った人はまだそれを知らない後の人に伝えていくことが使命であり、それが私たちの働きです。後先はありますけれども、私たちは神の国の働き人として採用されました。株式会社神の国はホワイト企業です。私たちの働き以上の恵みが必ずあります。そんなによくしてくれる社長はイエス様の他いません。神の国の国で働くことのできることは最高の喜びなんです。ですから、この地で終了時間が来るまで神様から受けた恵みの豊かさにフォーカスして、兄弟姉妹の肩を叩き合って共に喜んで主のために働いていきたいと思います。祈りいたします。主よ、今もう一度あなたの恵みに私たちの目を向けます。あなたが私たちを罪から贖い出し、私たちを救って永遠の命を与えられました、与えてくださいました。本当に見つけ出されて、私たち今神の子とされていることを感謝いたします。ここにいる一人一人、イエス様を信じたタイミングは違います。捧げてきたものも違います。でも私たちはそれを誇ることは意味がない。そのことを主は今日教えてくださいました。その働きの対価とは言えないほどの大きな大きな恵みを今いただいていること、もう一度そのことを感謝したいと思います。どうぞ今私たちの中に誇るような思いがあったとするならば、どうぞその思いを砕いてください。もう一度新人の謙虚さ、ルーキーの初々しさを私たちの中にお与えください。そして神の国の中にいられたことを喜びを持って、共にここにいる兄弟姉妹と喜び合い、一つになって神の国の中においてあなたのために働いていくことができるように、労することができるように、私たち一人一人を導いてください。あなたの恵みの豊かさに感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。